説教の前に祈りを捧げます。天の地なる神よ、ただいまから私どもはペンテコステの礼拝を捧げようとしております。聖霊が教会に満たされますように、一人の教会員に聖霊が下って、その魂をより動かしてくださいますように。人のなすところは小さく狭いものでございます。まして人の心を入れ替えたり、あるいは作り変えたりすることは全くできません。人が持っております考え方や、その人自身の価値観や世界観を変えることはできません。暴力を用いてもできませんし、洗脳するというような技術を用いてもすることはできません。ただ聖霊だけが人の心を新たにし、人の心を全く清め、人の心を希望と望みに満たしてくださいます。どうぞこの聖霊が私たちのうちに働くとともに、教会の中に満ちてくださり、それがこの地区にいる人々にもその働きが及んでいきますように、お迎えください。信仰を弱くしておりますもの、あるいはその心が主から遠ざかっている者たちもおりますけれども、聖霊の神様が彼の中に入ってくださって、思いを一新してくださいますようにお願いをいたします。ただひたすらそのことを願うものでございます。今から御言葉をもらいますが、どうか私たちの心を開いて理解することができるように、これまた聖霊の働きでございますので、聖霊の神様、どうぞ自由に働いてくださいますように、イエス・キリストの名として祈ります。
アーメン。
マルコの福音書第15章の21節から32節までを朗読いたします。新約聖書の95ページ、マルコの福音書第15章21節です。マルコの福音書第15章21節。そこへアレクサンドロとルゴスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そしてイエスをゴルゴタというところ、その意味はされ神戸の場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけてその服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてから、イエスを十字架につけたのは午前9時だった。罪状脇にはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てるもの、十字架から降りて自分を救ってみよう。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。十字架につけられる囚人は、その重い十字架、正確には腕の部分にあたる横棒でありますけれども、を自ら背負って処刑場まで行くのが当時の習わし 処刑の方法でありました。材木の重さは15キログラムから20キログラムであったと言われております。ですから普通の体力があればこれを背負っていくことができたのですけれども、イエス・キリストの場合すでにその体力のほとんどが消耗しきっていた。鞭打たれて出血し、兵士たちからあざけられて、茨の冠を頭につけられて、頭も顔中血だらけという状態で、体力もほとんどなくなっていたということが想像されます。ですから兵士たちはキリストに代わってシモンというキレネ人を引っ張ってきて彼に背負わせた、十字架を背負わせたというふうに記されております。なぜここにアレクサンドロとルゴスの父シモンというような正確な名前が記されているのかということですけれども、おそらくこのローマ書のローマの信徒の手紙の16章の13節、ローマの16の13節にパウロはローマにいるキリスト信徒に手紙を、このローマの信徒の手紙を書いたのですけれども、その一節に主に結ばれて選ばれたものをルフォスという文章が出てまいります。でこのルフォスと、そして21節のルフォスが同一人物である可能性が高い、このように考えることができます。まあ、別人かもわかりませんけれども、もし同一人物でありますならば、このマルコによる福音書は一般にローマの教会にの信者のために作られた福音書、ペトロとパウロからいろんな情報をマルコという著者が集めまして収集して、そして福音書を記した。それを主にローマのキリスト者のために記したと、このように言われておりますので、ローマの信徒の手紙は福音書が書かれた前後ほとんど同じ時期に記されたと考えられておりますけれども、そうだったりしますと、このルフォスという人物のことはよくローマの教会に知られていて、そしてそのルフォスの父親がキリストの十字架を身代わりに背負ったのだと、背負ってゴルゴタの丘まで運んだのということがよく知られていた。そういうですね、ローマ教会とマルコによる福音書の関係から、アレキサンドロとルフォスの父シモンという具体的な名前がここに挙げられたのだろうと言われております。ちなみにキレネというのは現在のリビアという国の東の方にあたる地域であります。ですからそこからこのシモンは巡礼のために、杉越の祭りをこのエルサレムで守るためにやってきて、そしてキリストの十字架への、ゴルゴタへの道、その傍らで見物をしていたところ、たまたまローマの兵士から見つけられて、キリストの十字架を代わって背負うように命じられたと、このように言うことができます。この道はビアトロローサとしばしば言われております。悲しみの道。現在の聖墳墓教会があるあたりだと考えられております。25節にイエス・キリストが兵士たちによって十字架につけられた。 このように記されておりますが、不思議なことに、ただこれだけ、ローマの帝国の最も残酷な、最もひどい処刑方法であります十字架につけられたということでありますけれども、そのことについてはこの福音書はただ十字架につけられたと記されているだけであります。それ以外にしたことは、兵士たちがしたことは2つ記されております。1つは、もつ薬を入れたブドウ酒を飲ませようとしたということでありますけれども、もつ薬というのは、これは本来はいい匂いのする芳香物でありまして、ですからその匂いを、部屋の匂いを香り良いものにするための材料、芳香剤であります。けれども苦味のある麻酔作用のあるものだそうであります。南アラビア、アフリカの一部で取れる、大変貴重な材料であるそうでありますけれども、麻酔にも用いられる。ですからイエス・キリストの痛みを軽減するために兵士たちはこの麻酔薬を飲ませた。そして十字架につけた。ですからその苦痛を少しでも和らげるために用いられる材料を飲ましたけれども、しかしイエス・キリストはこれを拒まれたと記されております。激痛をそのまま引き受けるというのがキリストの取られた態度であったということがわかります。もう一つは、着ていた服を剥がしてくじで分けたということが記されております。囚人は何一つ身につけないで十字架につけられるということを意味しております。人間は何一つ身につけないで公衆の面前にさらされるということは、それは囚人に恥辱、恥ずかしみを与えるための以外の何者でもありません。イエス・キリストはそのように最大級の恥ずかしめ、人間として最も恥ずかしい姿で人前にさらされたということであります。この二つのことが記されているだけでありまして、キリストが十字架につけられたとだけしか記されておりません。マルコは十字架について、その他はほとんど何も記そうとはしないのです。そして十字架の後のことが記されております。午前9時に十字架につけられた。そして12時頃にキリストはすでに息絶えていたということが他の福音書からもわかります。ヨハネの福音書のキリストの十字架の場面では、ヨハネの福音書の19章の34節では、イエス・キリストの足を兵士たちは砕かなかったと書いてあります。十字架につける場合に紐で十字架に縛り付ける方法があったそうでありますけれども、キリストの場合はおそらく手と足に釘で打ち付けられたと思います。ですからこの激痛でキリストの命はあまり長くなかったでありましょう。もつ薬をご自身が拒否され、あるいは釘で手足に打ち付けられる、そういう激痛で出血と痛みのためにほとんどそこで絶命してしまう、命を失ってしまう場合が多かったそうであります。ヨハネの福音書では兵士たちは足を砕かなかったと書いてありますけれども、もうその時にはキリストは命を失っていた。でこういうことがマルコの福音書には 記されているんですけども、前後のことは記されているんですけども、ただマルコ福音書はイエス・キリストのは十字架につけられたとだけ記しております。皆さんはパッションという映画をご覧になったと方もいるかもわかりませんが、そこにはこれでもかこれでもかとキリストの処刑ですね、十字架刑について描写しております。それを画像で描いているんですから、見る者にとってはもう気持ちが悪くなるほどのショックを受けたという方も多いと思います。私が読みました仲介書一冊にはキリストの十字架の場面が克明に2ページにわたって書かれてあるものがありました。十字架の処刑方法というのはこういうやり方でやるのだと、それを読んでいきますと本当にその残酷さ、そのひどさというものがもうそれこれ以上読みたくないというような気持ちになってくるほどのものです。ところがマルコ福音書はそういうことについて一切記しておりません。イエスを十字架に弟子たちはつけた。なぜこれだけでとどめてしまっているのでありましょうか。なぜなのか。確かにローマの市民ならば、あるいはローマ帝国の住民ならば、十字架の残酷さというのはよく知っていたと思います。当時は処刑方法は公開であります。ゴルゴタの丘、シャレ神戸の丘というのが日本語になるんですけども、そこは道端にあったということは、後のところで通行人がイエス・キリストを罵ったと書いてありますところから分かります。処刑方法は、それは公開で行われた。これがローマの処刑方法でありましたから、そういう処刑方法をこのエルサレムの市民は、ローマ帝国の支配されております者たちはよく見聞き、実際目で見た者もいたでありましょう。ですからキリストが十字架につけられたと書くだけで、誰もが十字架刑の残酷さ、ひどさというものを想像することができたから、そういうような説明もありましょう。あれはもう煩わしいからそういうことは書かなかったのかもしれません。しかしもちろん私たちは十字架刑なんてもう今は見ることはできません。映画で再現しようといたしましても、それはあくまで現在の作り話です。本当にキリストの十字架がどれほど残酷で、どれほどひどくって言語に絶するようなものであったのかということは、私たちはもう見ることはできません。そうとするとこのマルコの福音書がただイエス・キリストを十字架につけたと書いてあるのは、私はどうすればいいのでしょうか。もうただこういうことはもう非常に残酷で、だからこういうことはもうただ、さっと通り過ぎるのが一番いい。そういう考え方も成り立つと思います。マルコは、もうあんまりひどいことを考えないで、さっと読み通すだけにしようとして、イエスを十字架につけたと、一言で終わっている。しかし私は、そうは思わないのです。現在は、大変想像力に欠けた時代だと思います。確かにコンピューターで仮想ゲームというようなゲームがありまして、可視的に目に見える形で戦争そのものを描いて見せるということが行われておりますけれども、しかしそれはあくまで仮想ゲームであります。また最近はテレビで実際爆弾が落とされる場面が報道されます。しかしそれを見ていて、誰も、ほとんどの人々は、その下に病院があって、そしてそこに 無垢の子供たちが被害を受けているというようなことなどほとんど想像もしません。現在はほとんどこういうふうに私たちは想像力に欠ける時代に生きていると思います。ただの一コマの映像としてしか見ない。しかし想像力を働かせますならば、その下で何が起きているかということはすぐわかります。マルコの福音書が一言で十字架につけられたと書いてありますのは、そういう私たちにやはり想像力をたくましゅうしてキリストの十字架を思い起こせと言わんがためではないだろうかと私は思います。しかし痛みというものは、私たちはキリストの痛みを知ることはこれはできません。皆さんもよく味わっておられますように、痛みというのはその人自身しか分かりません。どんなに多分他の人が痛んでおりましても、それはその人の痛みであって私の痛みではありません。ですから他の人の痛みというものを私たちは同じように経験することはこれはできないのです。ですからキリストの痛みを分かれと言ったって、キリストと同じような痛みを経験すること、あるいは味わうことは、これは不可能なことです。けれども、痛みはそれを想像することができます。どんなに痛いであろうか、どんなにその痛みによって苦しいか、ということは、これは私たちの心に響いてくるものです。他の人の痛みは全然わからない。そういう場合ももちろんあるでしょう。あるいはもうそういう痛みのことをいくら聞いたって耳を塞いでしまう人もいるでしょう。もうそんなことを聞くのは煩わしい。なぜそういうことなんでしょうか。それは痛んでいる人と私たちの間に心のつながり、結び合いがないからです。親しい友、親しい家族、親しい仲間の痛みは、それはその人がどんなに苦しんでいるか、どんなにその痛みにのたうち回っているか、そういう脳を私たちが見たり聞かされたりいたしますならば、私の心は痛み、私の心は深い嘆きに苛まれます。これが悲しむ人の場合、あるいは苦しむ人の場合でも共通だと思います。どんなに悲しい話を聞いたって、ふんというような聞き方もできるわけです。聞き流すこともできる。あ、大変だねという、もうその一言で終えてしまうこともできます。私たちはイエス・キリストが十字架につけられたというこのことについて、あ、そうですか、では済まないということです。キリストの苦しみは十字架につけられた苦しみですと定義するだけでは、これも何のそこから進展はありません。私たちが求められておりますことは、それはキリストの苦しみがいかばかり深いものであるかということです。キリストは麻酔薬であります、もつ薬の入ったブドウを死を飲むことを拒否されました。それほどまでキリストは激痛をご自身一身に忍ばれました。それはなぜか、それほどまでにキリストがご自身の痛みを味わえたのはなぜなのか、それはもちろん私たちの罪の結果であります、神様の怒りを引き受けるためでありましたし、同時にそのどん底からキリストは勝利なさるお方として蘇られるお方でした。あらゆる死の呪いを全部振り払って復活して、今や神の国に至るためでありました。キリストの苦しみを思うということは、それはキリストが私のためにしてくださった贖いの犠牲の痛みを覚えるということであり、そこからキリストが私たちを引き上げてくださったという喜びを知るためであります。一番どん底、 これ以上低くないというところまでキリストが下ってくださいまして、そして私たちをもろともに引き上げてくださいます。これがキリストの苦しみを思うということでありましょう。でそこまで考えていかないと、キリストが十字架につけられたというこの一言、それは本当の一言で済まされてしまうでありましょう。さて、その以外にキリストの絵のあざけりの言葉が記されております。あざけったのはまずは強盗たちでありますけれども、それはルカによる福音書第23章をご覧ください。マルコはそれについてはほとんど記されてはおりません。何も記してはおりませんで、ただ十字架につけられた者たちもイエスを罵ったと書くだけです。一人が改心した記事がルカによる福音書第23章に記されておりますが、そのことをマルコは記しておりません。第2番目は通行人です。そして第3番目は祭司長や立法学者たちのあざけりの言葉が記されております。彼らのあざけりの言葉で共通しておりますことがあります。それは自分から十字架にから降りてきて自らを救えという言葉であります。これらのあざけりの言葉、それは私でそこに悪意あるいはひどい人間の醜悪な醜いそして愚劣な愚かしい心を見ることができると思います。しかし同時に私は確かにこれらの言葉は大変バカバカしくって愚かしくって、そして抱きすべきような言葉であるということがわかります。手を振り上げて、そしてイエス家をキリストを罵って神殿を3日で建て直すというようなことを言っている者よ、自分からそんな力があるんだったら十字架から降りてきて自分を救え、こういう言葉というのはそこには本当に悪意とあざけりと嘲笑と呪いと、そういうものしか見出すことはできないと思います。しかしこういう人間のこの醜悪な言葉の中に私たちはやはり腰を抜かさんばかりの驚べき真理が隠されているのではないかと思うんです。もしキリストが十字架から降りてきたらどうなったんでしょうか。キリストは神の子です。実際キリストは多くの奇跡をなさいました。嵐を鎮め、何千人の人にパンを食べさせ、そして死んだものを蘇らせることもできる奇跡を行ったお方です。こういう方が十字架から降りてくることなど簡単なことではなかったのではないでしょうか。キリストが自らに奇跡を発揮して、奇跡的な力を発揮して十字架から降りてくることは、これは不可能ではなかったということです。人々があざけっておりますから、イエス・キリストが逆にお怒りになってそこから降りてくるということは、これは可能なことです。ところがキリストは降りては来なかったわけですね。もし降りてきたらどうなってたんですか。世界は破滅するということでしょう。現在は世界が滅びるなんていうのはもうあまりリアルな言葉ではなくなりました。しかし私が学生の頃、冷戦時代でありまして、キューバ事件というのも起きました。アメリカとソ連が間近でミサイルを飛ばす、その弾頭には 核爆弾がつけてある。でそれが一触触発の時代がありました。もしボタンが打たれていたら、おそらくその時世界の半分以上が滅びていた、いやもう人類がそこで破滅していたかもしれません。ですから私たちが若い頃、世界中はそういう意味では切羽詰まった状態にあるという危機感がありました。現在はそういうことはほとんど忘れられているかもしれません。しかしやはり考えてみれば、原子爆弾は世界中を何回か破滅させることのできる量が世界の5カ国以上に今や所持されているわけです。流星が飛んできて、そしてどっかにぶつかりましたら、この世界は冬の時代になって人類は生きてはいけないだろう。ですから私たちはやはり破滅の時代に生きているわけです。滅びなんかないというのはとても考えることができません。しかしもしイエス・キリストがのこのこと十字架から降りてきたら一体どうなっていたんでしょうか。この世界は神様によって確実に滅ぼされるべき世界ですね。そして私たちはその破滅から免れることはできません。すでに死んだ者も今生きております者も皆その神の激しい呪いから免れることはできないのです。滅びとはそういうものですね。しかしイエス・キリストはこういうような人々の呪いにもかかわらず十字架から降りてくることはありませんでした。人々の呪いの言葉、通行人やあるいは祭司長や、そして一緒につけられた十字架のにつけられた強盗どもの言葉にもかかわらず、彼らの最大級のあざけりや罵りや愚かしい言葉にもかかわらず、キリストは十字架から降りてくることはありませんでした。この世界の人々は皆キリストの十字架をバカにします。十字架を見てですね、そして唾をかけたりする人だってあるのです。キリストを罵り、キリストをバカにし、キリストを信じないことを誇りにするような人はいっぱいいるのです。でもキリストはだから十字架から降りてくるというようなことはなさいませんでした。最後までキリストは麻薬を断って、麻酔薬を断って痛みを最後まで耐え忍び、どん底まで苦しみ、そしてついには命を失われました。そこからキリストは復活して、そしてあらゆる罪の結果を清算し、永遠の命を私たちに約束するために復活してくださり、今や神の右に座して王として栄光の中におられます。これはキリストが十字架から降りてこなかったゆえです。そして私たちは信じることによって神の大いなる救いの喜びの中に入れられるんじゃないでしょうか。あるいは入れられているのではないでしょうか。この人々の言葉というのはこれは悪意に満ちた言葉です。でもこの悪意に満ちた言葉の中に恐るべき真理、腰を抜かさんばかりの真理が含まれているということを知ります。もうあとは言いませんが、ユダヤ人のこと書かれてあったことが、最初たちはイスラエルの王と呼んでおります。彼らは悪意に満ちた言葉でこのように言うんですけど、イエス・キリストは誠のイスラエル、アブラハム、イサク、ヤコブになさったあの約束の王であるメシアであるということをこの敵対者たちが言っている。私たちは悪意でもって、あるいはあざけりの中で、あるいはバカにするような言葉の中に、本当にサタンが言っているような言葉の中に驚くことがある。これこそ本当に、まあ、確かに腰を抜かさんばかりの恐ろしい驚くべき言葉であると思います。お願いします。天の父なる神様、 私たちはイエス・キリストが十字架につけられたという一言の言葉をここで聞きました。そこには本当に想像を超えた幅広い人間の考えが到底及ぶことができない意味と真理が含まれております。私たちはこの一言、たった一行の文字でありますけれども、ここに私たちの救いの拠り所があり、またこの世界の救いさえここに記されていることを思いますけれども、愚かな私たちはこの意味を十分知ることもできず、読み過ごし何でもないことのようにしておりますが、今日そうであってはならないという注意を神様からいただきました。どうぞ私たちの人生、それぞれ限られた人生でありますけれども、その一日一日、私たちの主が十字架につけられたというこの一言を心に留めて、そのキリストの前に私たちがあるということを覚えて、人生を虚しく過ごすことがありませんように変えてください。イエス・キリストの皆を通して祈ります。
アーメン。